シネマクティフ東京支部の音声配信です。東京支部の松です。これが2025年一発目の配信になります。でですね、いつもはラロッカさんが新年一発目を企画してくれるんですけど、今年は声がかからなかったので、まあ別な企画をやりたいと思います。それでですね、仏屋さんがいないんですけど、仏屋さんファンの方には申し訳ないんですけど、今日は僕が一人でやりたいと思います。で、何をやるかというと、2024年に読んだ本で、ミステリーとかホラー以外の本について、何個かおすすめをあげたいと思います。まあ、ベスト10とかではないんですけど、まあ、部門に分けて、その部門ごとになんか、これ面白かったですよ、みたいなのを紹介したいなと思ってます。ミステリー、ホラーは去年80冊読んだんですけど、それ以外で、キリ悪いんですけど、99冊読みましたね。だその99冊の中で、紹介していきたいと思います。では、まず、ノンフィクション部門からですね。ノンフィクション部門は2つに分けて、現代部門と時代物部門、勝手に分けてるんですけど、まず現代物部門から。1つ目が、怪物に出会った日、井上尚弥と戦うということという、まあ、小説。この本は2023年の10月26日にいるので、もう去年発売したんですけど、あとまあいろんな賞も取っていると、水野スポーツライター賞、最優秀賞とか、いろんな賞を取っているもんで、まあもうご存知の方も多いかもしれなくて、評判がもうすごく良い本なんですけど、僕はこのノンフィクション、現代のを舞台にしたノンフィクションとして作品としては、一番面白かったです。まあ、どういう本かというと、まあ、タイトルにあるように、まあ、井上尚弥選手、ボクサーですね、についての、まあ、本なんですけど、まあ、これの面白いところは、まあ、作者である森合正則さんっていう方が、まあ、新聞記者のスポーツライター、スポーツ部門の新聞記者のライターなんですけど、その方が井上尚弥の試合を、まあ、記事として振り返るときに、彼のその強さがどこにあるのかっていうことを明確にこう言語化するのは難しいってことに気づいて、まあ、どうしたらいいだろうっていう。そう思った時に、じゃあ、その戦った相手に、井上さんと戦った相手に話を聞けば、その凄さがわかるんじゃないかっていうことで、まあ、今まで戦った人と、にインタビューをするっていう本なんですね。で、まあ、ご存知のように井上尚弥っていうのはめちゃくちゃ強い選手なので、まあ、基本的にというか、今まで負けてることがないので、基本的にその相手は井上さんに負けた人なんですよね。なので、まあ、本来なら負けた選手に勝った相手がどれだけ強いかっていうのを聞くっていうのはすごい失礼に当たるから、まあ、あまりやられないような多分手法だと思うんですけど、まあ、ほぼデビュー戦ぐらいから、まあ、戦った相手に対して一人ずつ、聞いていくっていう話なんです。で、まあ、そういう話なんですけど、でも僕がこの本で面白かったなっていう思うのは、まあ、もちろん井上選手の凄さみたいなのがわかるんですけど、それよりも負けた選手にも人生があって、その人生を振り返るという形になっている。だから、ただ井上選手との試合だけを振り返るんじゃなくて、その選手がどうやってそこまでたどり着いたのかとか、その試合に向けてどういう気持ちだったのかとか、試合終わってからどういう心境になって、その人の人生にどう影響を与えたのかっていうのを、まあ結構克明に詳細に描いているんですよね。そこがすごく感動するんですよ。まあ当たり前ですけど、まあ、井上選手にスポットライトというか、まあ人気が集まってますけど、それは周りの選手はいてこそだし、周りの選手にももちろん人生が。まあ例えばボクシングの映画だと、ブルーっていう映画がありましたけど、あれも、まあそんな全然強くない選手に、が主人公だけど、まあ、その選手にも人生があって、素晴らしい生き方があるというか、まあ、それに心打たれるっていう、まあ、それに近い作品です。だから、まあ、ボクシング全然知らなくて、僕もそんな詳しくないですけど、知らなくても、すごく感動の作品だと思います。で、現代部門のもう一作挙げるとしたら、小山田圭吾、炎上の嘘、東京五輪騒動の知られざる真相という本ですね。まあ、この作品は2024年の7月24日に発行されたものです。で、まあ、タイトルの通り、まあ、 東京五輪の前、まあ、開会式の、どういう立場なのかな、まあ、音楽担当なのかな、まあ、そういうので、小山田圭吾さんが、まあ、抜擢されたんですけど、まあ、多分覚えてる方も多いと思うんですけど、まあ、それに、を抜擢されたら、まあ、過去の、小山田さんの過去のスキャンダルが暴露されて、で、それですごい炎上状態になって、結局辞任する、したんです。まあ、それの裏側というか、真相に迫った話ですね。まあ、具体的にどういうスキャンダルだったかというと、まあ、小山田さんが学生時代、まあ、和光小中高なのかな、に行ってたみたいなんですけど、まあ、その時に、障害者のいう、その学校に、障害者の方がいて、その人をいじめたっていうことを、自分でなんか、その音楽雑誌にインタビューに答えていて、で、それが、まあ、今回というか、その、東京五輪の前に掘り出されたんですけど、まあ、それに、だけじゃなくて、まあ、何回か僕も以前から知ってましたし、何回かこう掘り起こされるようなことがあったんですけど、まあ、やっぱり、オリンピックの、に関わる人がそういういじめをしていた。しかも、障害者に対していじめをしていたということで、まあ、非常に問題になった。で、そのことが本当だったのかとか、どういう経緯だったのかというか、というか、まあ、普通に考えて、その、インタビューで自分のことを、過去をそういうふうに暴露するって、あんま考えられないと思うんですけど、なんでそんなことになったのかとかっていうのを、まあ、小山田圭吾本人にも取材してるし、それ以外の方にも取材することによって、まあ、学校の時の友達とかですね、同級生に本当はどうだったのかとか、そういうのを聞くことで、その、まあ、炎上騒動とか、あとその記事の本がどれぐらい本当だったのかっていうのを明らかにしていくっていう。まあ、読むと、まあ、いろんな感触があると思うんですけど、やっぱりその、僕は、まあ、あんまりあれか、最終的なことは言わない方がいいかもしれないですけど、まあ、僕は小山田さんのことそんなに別にファンでもなかったんで、まあ、そんな事件があったのか、ぐらいしか思ってなかったんですけど、当時。まあ、でも、やっぱりその印象は変わりますね。まあ、別にこの作者は小山田圭吾のことをすごく擁護したくて書いたわけじゃなくて、まあ、どうなんだっていうことで、取材を始めた感じなんで、まあ、ある程度中立ではあると思うんですけど、まあ、その感じからしても、まあ、もちろんちょっとオリンピックにふさわしいかどうかは別としても、まあ、もともとその言われていたようなひどいいじめは本当にあったのかなっていうのはちょっと、疑うというか。で、なんでそんなことを言っちゃったんだろうなっていうのも、まあ、話を聞いてると、まあ、理解というか、まあ僕はそういうことしないかもしんない、言わないかもしれないけど、まあ理解はできるというですね。だからこの事件に興味がある人は読んでほしいですし、まあ炎上騒動は、まあ何回も今まで起きてますけど、まあそれに対する考察としても面白いかもしれないなと思います。で、次の部門としてノンフィクション部門の時代物ということですね。時代物って何かっていうと、まあ現代のことを扱ったわけじゃなくて、まあ過去の話のノンフィクションっていうことですね。まあタイトルを上げた方が分かりやすいと思うんですけど、一つ目は死の会、日本充血宮中省との戦い、新潮文庫から、文庫で出ているので読みやすいんですけど、まあ文庫としては2024年の4月24日に発売された。これもともとだから文庫じゃなくて刊行されて、すごい昔に刊行されてたのが、まあ非常にいい作品だということで文庫化されたっていうことですね。で、この日本充血宮中症っていう、まあ、あんま耳慣れない病気があるんですけど、それは、この本をきっかけなのかな？ウィキペディアに三大文学っていう、ウィキペディア三大文学って言われてる記事がある。それが一つは地方病。それの地方病の中で、ね、日本充血宮中症っていう病気を書いたページ。その他には、八甲田雪中行軍遭難事件。まあ、八甲田山みたいなやつですね。あれの、まあ、ことと、あと、三毛別ヒグマ事件かなっていうものかな。まあ、そのヒグマに関する事件。この三つが、まあ、すごいいい記事だってことで言われていて、で、その中の一つなんですね。この死の会っていう。そのことに扱ってて、しかもこれ多分これが、参照されてるんじゃないかと思うんですけど、まあ、タイトルの通り、日本充血宮中症っていう病気があって、それを克服する。 その、ためしたところの記録の歴史的な話ということですね。で、この病気っていうのがむちゃくちゃ面白くて、まあ面白いっちゃあれなんですけど、症状が、その、妊婦のように、だ男女関係なく、お腹に水が溜まって、妊婦みたいにお腹が膨らんで、で、やがて動けなくなって死んじゃう。しかも、その病気が発生するのは、ある地域に固まってるんですけど、それが日本全国に偏在している。だから、例えば、そのなんだろう、東京都だったらある区だけで、他の区にはそんなにないと。でも別に東京都のその区だけじゃなくて、岡山とか、いろんなところに、点在してるけど、別に、その県自体全部に広がるだけじゃな、わけじゃなくて、点々となんか流行るっていうか、まあ、ずっとそこに、その病気は、ある一定数存在するみたいな。で、しかもその流行ってる地域の人は、明らかにその他の地域の人の平均の体よりもちっちゃくなると。だから、まあ、昔だからそんなにみんな大きくないですけど、例えば平均身長が日本全国で168だったとしたら、その村では150センチぐらいしかないという感じで、なんか村自身も全体的に小さい。成長があんまりできないような、そういう症状の村があるんですね。で、それが、いつだったかな。まあ、1900年前くらいかな。にあったと。で、そういうことはあったんですけど、まあ、昔だし、その村だからあんまその日本全国に知られてたわけじゃなくて、謎の病気っていう感じで、地方病みたいな感じで言われてて、だからまあ、そんなになんか東京のど真ん中でそういうことが起きたら、もっと昔だとしても治療法とか探られてたのかもしれないけど、まあそういう村だみたいな感じの認識もあったのかどうかわかんないけど、まあ、あんま分かってないかと。で、その病気を知った、東大だったかな、京大だったかな、京大かな、なんか医学部の先生たちがいて、で、あれは何だみたいな。それを治療し、なんでそうなったのかを調べようみたいな。原因から治療までを追った話ですね。だから数十年にわたる話なんですけど、まあこれがすごい面白かったです。まずその、その症状自身がさっき言ったみたいに、まあ異様というか、写真もその本の中に載ってるんですけど、まあ本当になんかホラー映画を見てるような感じだし、しかもなんかその原因も面白いんですよね。だからタイトルにあるように死の会って書いてるぐらいなので、まあ、会が原因だったんですけど、ただでも会が原因つっても、一筋縄ではいかない感じなんです。それを、その、お医者さんたちが見つけて、研究していくんですけど、まあ、その過程もなんかその、ミステリーに近いというか、なので、ミステリー好きにも結構おすすめの、本当これは名著だと思う。まあ、これ文庫としては今年出て、で、しかもその文庫として、文庫のなんかその、大賞みたいな、やつにも選ばれてるくらいで、非常におすすめ。あともう一個、時代物の、ノンフィクション部門時代物としては、熊嵐かな、という文庫本ですね。これは、文庫化したのがもうそれなのかちょっと調べてないんですけど、1982年の11月29日っていうことで、まあ昔から文庫化されてるのかな、っていう本ですね。これさっき言ったウィキペディア三大文学の、未軽蔑、ヒグマ事件っていう、あげましたけど、それの文庫なんですよ。だからこれが元になってると思います、ウィキペディアの記事は。で、これも、大正時代の話。まあ、昔、明治とか大正時代に、北海道の方に、まあ、開拓しに行った人たちがいたと思うんですけど、で、その、開拓しに行った人たちが、北海道で、ヒグマに、こう、出会うんですよ。だから住んでるんですけど、ヒグマに襲われるっていう事件が多発して、そのヒグマと戦う、まあ、話ですね。まあ、恐ろしいですね。これは、まあ、その名の通り、だから住んでる人たちとヒグマとの戦いを描いた。映画かな、ドラマ化はされてるみたいで、昔。まあ、そういう結構ドラマティックなものでもあるので、これもおすすめですね。面白かったです。はい。ここまでがノンフィクション部門の4作ですね。じゃ次に、小説。短編部門ですね。もちろん、ミステリーとかホラーに関しては入れてないです。それらは、408回？あ、違うかな。481回か。481回を聞いてください。で、次、小説の部門ですけど、短編としてあげたいのが、富士山。平野啓一郎さんの作品です。これは2024年、 10月17日、刊行。まあ僕は平野さんの作品はすごい好きなので、まあ出たら絶対すぐ読みたいっていう感じなんですけど、まあ、平野さんといえばある男とか、最近で言えば、マッチネの終わりにとか、まあ長編作品が有名ですけど、これは短編作品というですね、5個の短編小説が入っている。で、まあ、5個とも面白いんですけど、僕は冒頭に出てくる富士山のこの本のタイトルになってますけど、富士山という話が一番面白かったなと思います。まあ、その話のこう触りなんですけど、ある女の人が主人公で、その人がマッチングアプリで男の人と知り合うんです。で、その知り合った人と、まあ、いい感じにちょっとなったんで、まあ、一回旅行行きましょうみたいな。まあ、結婚前提に考えていくんですけど、そこである事件に遭遇するんです。で、その事件、行く道中に事件に遭遇するんですけど、まあ、その遭遇した事件によって、結婚しようかなと思ってた相手のことを、まあ、に、こう、不安というか、こんな人なの?というふうには思うんですよね。で、そういう事件があって、その結婚相手と、まあ、あんまうまくいかなくなるんですけど、それで、うまくいかなくなった後、まあ、さらに何か事件が起きると。まあ、それを含めて、人間っていうのは、相手のことをどれだけ知っているのか。しかも自分が知っていると思っていた相手は、本当にそれは全、その人の全部なのっていうことを、まあ、わかるというか、考えさせられる話なんですよね。まあ、それ以外にも、まあ、平野さんといえば、文人という概念というか、そういうことで小説を書かれてますけど、まあ、本作もそれに付随するというか、まあ、それよりさらに一歩進んだ感じですね。その小説が何個かある。非常に面白いと思う。短編だし、まあ、全体的にそんな厚い本ではない。サクッと読めると思う。特に富士山だけでも読んでほしいなと思います。次に小説の長編。さらにその長編の中で日本文学の部門を挙げたいんですけど、罪名1万年アイスという吉田修一さんの本ですね。これは2024年10月18日に刊行された。まあ、吉田さんといえばですね、横道世之助とか、悪人とか、まあ、映画化された本もいっぱいある。今度だったら国宝っていう作品が映画化されますけど、国宝もとても面白かったですね。まあ、歌舞伎役者のが主人公で、まあ、その人が国宝になるまでなった後もかな。まあ、その人の生涯を描く大河ドラマ的な作品ですけど、本作は、この罪名1万年アイスっていうのは、まあ、ミステリーです。探偵業を営む主人公のところに依頼が来たんです。それは九州で、まあ、すごいお金、財を成した、デパートを創業した一家があって、で、そのデパートを創業した創業者の孫かな、三代、だから孫か。孫から、まあ、ある宝石を、見つけてほしいっていう依頼が来るんですね。で、その宝石の名前が1万年アイス。アイスって愛するってことですね。で、その宝石を探してくれないかっていうことを依頼が来て、で、その、九州に、その一家が持っている別荘みたいなのがあって、しかもそれが島になってるんです。だから、陸の孤島みたいな島があって、そこに別荘があるんですけど、そこで、にあるはずだから探しに来てくれ。まあ、もうあれじゃないですか。缶シリーズじゃないけど、まあ、閉鎖空間のミステリーっていう感じがするじゃないですか。だから設定とか結構そういう感じに一瞬思うんですけど、意外と、まあそういう今までのミステリーを踏まえた、まあちょっとメタ視点があるミステリーな感じで、で探しに行くんですけど、途中から、まあ結構展開があるんです。だからこれはミステリーじゃないなって僕は思ってると。だから先ほどミステリーとホラーは別な配信で話してますって言ったのに、なんでこれミステリー入ってんだよってなるじゃない。でもそうじゃなくて、これミステリーじゃないんですよ。ミステリーということを、殻をかぶった、まあ、純文学的な小説かなっていうふうに僕は思ってて、その展開した後がめちゃくちゃ感動するんですよ。だから、ちょっとこれ全部言っちゃうとネタバレになっちゃうから言えないんですけど、その部分、その展開した後の部分っていうのは、まあ、多くの人に知ってほしいな、内容なので。まあ、これもそんなに熱い本じゃないから、ぜひ読んでほしいし、まあ、これも映画化しようと思ったら全然できる話だな、っていうふうに思ってます。はい。では、次に、小説の長編海外部門、まあ、ジャンルなんですけど、それで選んだのは、一作目が、 ハリケーンの季節という作品ですね。この本は2023年12月20日に書かれているので、まあ、去年じゃないですけども、まあ、僕は2024年に読んだと。作者はメキシコ人ですかね、フェルナンダ・メルチョールという方で、でこの翻訳されているのが、まあ、我らがシネマクティフのイラスト担当をされているケンス君、まあ、あのディギン、アマゾンプライムでもおなじみですが、ケンス君のお母さんがやられている作品で、去年の翻訳大賞にもノミネートされている作品なんですね。でこれはすごい特徴的な本というか、まず内容からなんですけど、まあ、内容は、まあ、メキシコのある村に、まあ、魔女と言われている女性の死体が見つかると。で彼女はまあ村の人た女の人と薬草といって、まあ、処方して、まあ、いろいろこう堕胎を手伝ったりとかいろいろまあしてたんですけども、まあ、殺されてしまったと。でこの彼女を殺したのは誰なのか、まあ、ミステリーじゃないんですけど、まあ、そのいろんな人を主人公いろんな人の視点から、まあ、その、魔女が死んだ理由っていうのが分かってくる、浮き彫りになって、まあメキシコのそういう村における、まあ、暴力とか貧困っていうのも、まあ、浮かび上がってくるっていう、まあ、もうすごいもういろんな文学賞を取ってたり候補になった作品なので、もう折り紙付きの作品ですね。そうですね、さっき言った特徴的なとこっていうのは、あの改行が全然ないんですね、この作品。改行っていうのはあの行を改めるっていう、だからでしかも全部セリフというか独白形式のところも非常に面白い作りで、だから、まあ、これこ その文学作品として読むべき、ね、ものかなと思います。まあ、内容自身はあのもう一回映画化されているらしいので、まあ、ちょっと僕は見てないですけど、映画作品としても見ることができるみたいですね。2019年かななんかに、作成され、日本では2023年に発売されているみたいですけど、映画自身はもっと早く前に公開、ネットフリックスで見れるのかな、ちょっとわかんないですけど、見れるらしい。で、もう一つ、長編海外文学作品として、まあこれちょっと海外作品じゃないんですけど、トライロバレットっていうのを挙げたいと思う。この作品は、まあ、最近なんですよね。2024年の12月13日に、刊行された、まあ、文庫で出てたんですよね。新刊として大きい、あのハードカバーとかじゃなくて、もう最初から文庫でとして発売されたもので、佐藤キアムさんですね。佐藤キアムさんの、まあ、新しい作品。まあ、有名な作家の有名な作品としては、テスカトリッポカとか、最近、前著だと、幽玄 F とか、があるんですけど、テスカトリッポカは、まあ、いろんな賞を取って有名な作品だと思うんですけど、あれも、まあ、メキシコというかアステカ文明、マヤ文明とかをモチーフにしながら日本の話っていう、まあ、だから海外色が強い作品だったと思うんですけど、本作はもう完全にアメリカが舞台でアメリカ人が主人公の作品っていう意味で、まあ、一応海外文学入れたんですけど、まあ主人公はアメリカのユタ州に住む高校生の少年なんですね、17歳の。でその人がその、まあ、子供の時から三葉虫、あの化石とかである三葉虫っていうのにすごい、まあ、ハマってるというか、三葉虫オタクなの。でその少年が、まあ、高校に通ってるんですけど、まあ、あんまりこうだからオタクっていうぐらいだから、そのまあ向こうってなんかその階層みたいな言いありますけど、そういうなんていうか体育会系のその階層の上の方の 人じゃなくて、どちらかというと目立たないタイプで、ある時そのまあ映画でもよくあるようなそのなんか、まあ、体育会系で階層が高いやつらからちょっといじめられてみたいな、まあ、そういうことが起きて、で彼はどうしていくのかっていうようなですね、まあ帯とかにそのまあキャッチとしては、そのなんか新たな編み込み的ヒーローが出現かみたいなこと言われているので、まあそっち系の流れになっていくのけど、まあ、そういう感じの話ですね。まあ、日本人の作者なのにアメリカが舞台でアメリカ人が主人公っていうのはちょっと特殊なので、しかもまあ佐藤キアムさん評価も高い人なのでちょっと紹介してみました。で、もう一つ小説の部門として新人作家部門っていうのを挙げたいんですけど、この部門ではその去年すごいいっぱい作品を書いた人っていうのを挙げたいなと思ってて、まあ、その人が金子玲介さんだったんですね。 で、彼はその、死んだ山田と教室っていう作品でメフィスト賞を取ってるんですけど、去年取ったのかな。で、その作品でデビューして、その後、死んだ石井の大群っていうのと、死んだ木村を上演っていうのを、3冊を2024年に刊行したと。まあ、すごい、まあ、新人で頑張ってる人だなと思って。死んだ大和と教室っていうのは、まあ、このだから死んだから始まる3部作なんですけど、だから多分この死んだなんたらっていうところの作品としてはもう今回で終わりらしいんですけど、この3部作の始めである死んだ大和と教室っていうのがすごく面白くて、高校が舞台なんですけど、その、まあ、主人公というか、主人公はまあその死んだ大和なんですけど、そこの教室、その山田君が所属してた教室、それは男子校なんですけど、そこの、まあ、学校だからスピーカーみたいな、まあ、ありますよね。で、その山田君は死んだ後、そのスピーカーに取り付いてしまうことになって、で、そのスピーカー、だからそこの山田君はずっとスピーカーで話すことができる。で、そこのクラスの、だからもう山田君が所属してたクラスの生徒たちと話せることはできるんですけど、まあ、姿形は見れて、で、休み時間とかになると、まあ、先生にバレたらややこしいから、まあ、生徒とのその山田君とのコミュニケーションの話なんです。それが非常に面白くて、まあ、多分文体とか会話の感じとか、まあ、今の、その若者の喋り方みたいなのを最もこうトレースできている作家なんじゃないかなと思ってます。だから僕からしたらちょっと若者言葉なんですけど、まあ、そういう今を切り取る作家としても面白いんじゃないかなと思ってます。で、死んだ石井の大群っていうのは、大群っていうぐらいなんで、まあ、3部作なんですけど、全く関係ないんで、どっから読んでも全然問題ないんですけど、この石井さんっていう人がいっぱい出てくるんですね。だから、世の中に石井なんたらさんっていっぱいいると思うんです。ちょっとこれ、まあ、ネタバレになっちゃうから、ちょっともう全く言わないんですけど、大群っていうぐらいなんで、石井さんっていう人がいっぱい出てくる話です。で、3作目の死んだ木村を上演っていうのは、まあ、高校卒業してからだった。まあ、知り合いの木村っていう人が死んじゃって、で、その人のことを、まあ、みんなで、まあ、演劇部だったから、その、まあ、過去に起きた何かあることをみんなでこう演じながら振り返っていこうみたいな。だからちょっとミステリー要素が強いさ。まあ、だから1作目は結構純文学的な青春小説。2作目は、まあ、あるモチーフにした、ちょっとそれすら言ったらネタバレになるから言わないですけど、まあ、ちょっとホラー小説かな。3冊目は、ミステリーという、まあ、ちょっとジャンルも違う3冊を書いていて、とても面白いです。今後は期待する作家です。それでは次に新書部門について紹介したいと思います。これも2冊あって、1つ目は若宮聡さん著書の「イランの地下世界」新書ですね。で、これは角川新書から出てて、去年か、2024年の5月10日に、発売されています。で、この本は、まあ、タイトルから分かるように、イランの、まあ、市井の人、まあ、イランっつったらちょっと厳格なイスラム国家的なイメージがあって、そこでなんかこうすごいこうなんか事件も結構報道されてると思いますけど、なんかヒジャブをしてない女性がなんか暴行されるとか捕まるとか、なんかそういうこう厳しい国だし、まあ国民もそういう感じなのかなっていうふうに思う人も多いと思うんですけど、この若宮聡さんっていうのは、そのイランにずっと生活してる、まあ、イランがなんか学生の頃こう憧れの国になって、それでなんか大学ぐらいかな、大学卒業してからか、まあそこら辺ぐらいにイランに移住してずっとそこで住んでいる人らしいんですけど、まあ、その人が友達とか知り合い、まあ、ニュースだったりも、まあ、毎日こう日常生活として送ってる中で、その市井の人がどういうふうに考えて生きているかっていうことを、まあ、表している本ですね。まあ、普通にどう考えているかとかもありますし、まあ、恋愛どんな感じでやってるのかとか、パーティーしてるのはどうとか、お酒についてはどう考えているのかとか、薬物はどうなのかとか、まあ、そういう結構その裏の社会とか、まあその国から、イランの国からしたら結構その批判と捉えられるんじゃないかということも書いてる本ですね。なので、この若宮聡さんっていう著者だっていう話しましたけど、これも偽名でペンネームでやっていて、まあ、っていうのはその、普通に本名で刊行してイランの 国にバレると、まあ、何かやばいかもしれないということでペンネームで書いているという感じですね。なそれぐらい、まあ、表層的じゃないイランについてわかるという本です。もう一冊は、牛広健介さん著書の憲章大阪維新の会財政ポピュリズムの正体です。この本は、タイトル通り大阪維新の会の政治についてまあ、書いてる本なんですけど、特徴的なのは、彼らがその大阪をの政治をする上で、まあ、実際に予算をどのように使ったかっていう、まあ、数字で議論しているところが面白いというか、すごい客観的に論じてるなっていうふうに印象を受けますね。ただそういうなんか批判とか、その好き嫌いで話してるんじゃなくて、まあ、彼らはそれ以前の大阪維新の会が来る以前までの政治が行っていた予算配分と、それ以降の予算配分と比較することで、まあ、彼ら大阪維新の会がどういうところに重点を置いているのかとか、どういう政治をしようとしているのかっていうところを、まあ、示していると。で、一つ、まあ、この本のポイントとして挙げているのは財政ポピュリズムであるんじゃないかってことですね。まあ、タイトルにも書いてますけど、まあ、財政ポピュリズムっていうのは何かっていうと、まあ、それ以前までの、まあ、彼らが言う既得権益層の予算配分を解体して、それをできるだけ多くの人に頭割りでその資源を提供するということですね。それについてのまず是非はいろいろあると思うんですけど、ただそれをどう考えるかっていうこともここで問われている。まあ、政治というのは何をすべきなのかということですね。まあ、ポピュリズムって書いてるぐらいなので、確かにそのやってることは多くの人がまあ良かったと思う。だからすごいお金持ちでもその財政による、まあ、福祉政策なども恩恵を預かられるんですけど、まあ、そういう人に行ったお金が増えると、本当に貧しい人には、まあ、同じ額しか与えられなかったり、本当はというか、まあ、これまでの政治としては、まあ、お金持ちから税金をいただいて、それをまあ貧しい人に与えることで政府ティーネット、社会のセーフティーネットを構築していくっていうのが、まあ、一般的だと思うんですけど、まあ、それを、まあ、以前よりは軽視しているというような政治なんじゃないかとか、まあ、それ以外のことについても、あと大阪維新の会を、まあ、大阪の人はすごい支持しているわけですけど、いまだに、その理由ですね。だから大阪の人たち自身がなんか他の地域と比べて異常なのかとか、そう思う人もいるかもしれないんですけど、そうじゃないんだと。彼らが支持する理由っていうのがあって、まあ、その理由っていうのもその財政から見ていこうという試みですね。その辺もすごく面白かったですね。はい。で、さらにもう一つ、変わり種の本としてあげたいんですけど、それが、タイトルが「ゴッホが見た星」。ゴッホが見た、星月夜ですね。副タイトルが「天文学者が解き明かす名画に残された謎」という本で、ジャンピエール・ルミネさんが、書いた本ですね。で、この本は、まあ、タイトルから分かるように、ゴッホの有名な「星月夜」という、まあ、糸杉みたいなのがあって、その周りにその何て言うんだ、夜の空が描かれてる本、絵があって、多分見たことある人多いと思うんですけど、その絵について分析してる本なんです。というのはどういうことかというと、まあ、星がいっぱいこう並んでるんですけど、その絵には、星月夜の絵には星がなが、まあ、描かれてますけど、ちゃんと解析していくと、それはなんか結構写実的というか、実際の星空の天体の星の並びと非常に類似してるんじゃないかっていうことが分かってきて、でその絵のそのロケーションと描かれた当時の場所、時期などと合わせて、どの星を描いているのかっていうのを天文学的に解き明かしていくという本ですね。まあ、あんま結論は言いたくないんですけど、その解析をすることですごく面白いことがいろいろ分かってくると。だからゴッホって言ったらなんかこうすごい芸術家肌で、なんか感情で描いてるような、まあ、絵のそのタッチもそうですけど、いうふうに感じられると思うんですけど、実はそうじゃないんじゃないかと。すごくちゃんと写実的に描いてるのかなっていうのが分かってくるっていうような作品。これも、まあまあ、なんかあんま文章とかないんで、絵を見ながら、まあ、読んでいくって感じなんですけど、 すごく面白かったんで、おすすめです。で、そういうことで、まあ、全部で、まあ、10作品以上ですかね、まあ、紹介しましたけど、もし興味がある本があったら読んでみてください。それでは、2025年の一発目を、一発目として、なんだろうな、2024年に読んだ、本の紹介をしました。ではまた聞いてください。お願いします。